黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。
アーメン。ご
起立ください。賛美の172番をもって主を褒めたたえます。172番です。購読文63番です。購読文の63番。購読文63番。本日は聖霊降臨日です。共に購読いたします。その上に主の霊がとどまる。
知恵と識別の霊、知恵と勇気の霊、死を知り恐れ敬う霊。
私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。
霊は一切のことを神の深みさえも極めます。
私は父にお願いしよう。父は別の弁護士を使わして、
永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。
弁護者、すなわち 父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、
私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さん信仰主に告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえり、賢いより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
聖霊173番です。173番を賛美します。お茶席ください。礼拝のために代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたは生ける御子キリストです。今日も私たちの王であられ、主であり、また買い戻しの権利のあるお方であることを心から感謝いたします。 あなたが十字架にかかり、そして三日後によみがえり昇天され、そして私たちに聖霊様、父の約束である聖霊様を私たちに下してくださいましたことを感謝いたします。この聖霊が私たちの中に入ってくださり、そして私たちに良きことをしてくださることを私たちはますます体験したいと願います。まだまだ知識や知恵が小さいです。どうか聖霊様に対してもっともっと心を開いて、そして聖霊様が私たちに成してくださる御業を知ることができますように、助け導いてください。神と人との前で犯しました罪々があります。主よ、私たちはあなたの御前に告白いたしました。あなたの聖なる血潮によって清めてくださり、私たちはあなたの御前に聖なる花嫁として立たせてください。あなたの首飾りは麗しいと、あなたの首飾りが私を引きつけると主は言われました。首飾り、知恵や知識、御言葉によって蓄えられたものが私たちの魂の命となって、そして私たちのこの首飾りが麗しいと主は言われます。どうか主よ、私たちはもっともっとあなたを引きつけるこの首飾りを誇らしく着飾ることができますように、御言葉を誇らしく着飾ることができますように助け導いてください。今日も聖霊様の息吹を期待いたします。最初から最後まで聖霊様の息吹が、北風よ、南風よ、東風よ、西風よと、この主の宮に吹き荒れていただきたいと願います。聖霊の風を吹けと私たちは願います。イエス様、四方から八方から吹いてこいと私たちは願います。聖霊様、吹いてください。私たちの心に吹いてください。私たちの思い、心、感情に吹いてください。そしてあなたがご支配ください。あなたが私たちを導いてくださることを感謝いたします。御言葉を語られる先生方の上に、大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。そしてイエス様の御言葉を、イエス様の命を大胆に恐れなく語り尽くすことができますように、助け導いてください。あなたが秘められている神の国、この今日もあなたが神の国を解き明かしてくださることを感謝いたします。解き明かしの霊を私たちに授けてください。最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまより聖餐式を執り行います。勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。 主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたまを知らぬ神様、あなたの愛に感謝して全てを尽くして栄光と賛美をお捧げします。今私たちは主が提供された御胸に従い主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よあなたの御体のうちのパンに預かる全ての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それではパンを分散いたします。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく一人一人終わりの日によみがえらせることです。事実私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。 誠に誠にあなた方に告げます。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。アーメン。杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますように。お祈りをいたします。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富たまを父ある感謝、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美をお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますよう、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは杯を分散いたします。 主への過ぎ越しの生贄である。その夜、私はエジプトの地を巡り、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺語を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。主よ、主の裂かれた身からだと流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白いたします。この恵みに感謝しつつ、いよいよ限りなく残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
感謝します。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書45章1節から3節です。イザヤ書45章1節から3節。本日は聖霊降臨祭ペンテコステの日です。そしてなおかつ月始めですので、今月の御言葉イザヤ45章2節の主です。イザヤ書45章1節から3節を宣言いたします。主は油注がれた者クロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたの尊い十字架上の贖いを感謝いたします。今我らはあなたのその肉とまた血潮等をいただき、あなたと一体となった恵みを感謝いたします。どうか主よ、今あなたの御言葉と一体化させてください。あなたの命の御言葉を通して我らともどもを養い、そしてそれを取り継ぐしもべらを今十字架の血潮で清め、また あらゆる罪を洗い流し、あなたの御胸に従った御言葉そのものを宣言するために聖霊で満たしてください。どうか聞く人々の耳を父よで清めてください。思い心体を清めて、あなたの御胸そのものを豊かに悟り、それを行い、祝福の中へと、祝福の人生の深みへと漕ぎ出していく一人一人でありますように、今この時そのような時とならせてください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ、
ハレルヤ。
素晴らしい我らの主イエス・キリストの皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
本日はペンテコステ、聖霊降臨祭の日です。ペンテコステ、その名前の由来は50という数字なんですね。ギリシャ語でペンテコステス、これが50で、それの女性形がペンテコステで、何のについての50か、これイエス様の復活、から、数えて、50の日なんですね。私たちはこのイエス様にあって、共にイエスを信じる信仰によって共に復活したもの、そして共に天のところに座すもの、そして今この地上に肉体は確かに縛られてはいるんですけど、しかし聖霊が、天から与えられて、イエス・キリストによって、聖霊に導かれて歩む災害が与えられております。ペンテコステ、その日、ユダヤ教においては7週の祭り、7×7、79プラス1で、50日目、その日に、この、7週の祭りを行うんですけども、その日に、この聖霊が教会に下ったんです。弟子たちに下って、そして教会はそれによって大いに力を得て、その日以降、もう、教会の弟子たちは、死も恐れないで、本当にキリストの大胆で力強い、主の証人となって、全世界と、ユダヤからサマリア、地の果てにまで福音が届けられて、そして今この日本においても福音が、こうして届けられているわけですから、本当にこの聖霊と教会、これは切っても切り離せない関係。今現在ここにいる皆さん一人一人、キリスト者たちもこの聖霊が与えられていないとするならば、イエス様の働きができないんですね。本当に私たちはこの聖霊の働き、これをしっかりと私たちは身につけていくべきなんです。
聖霊の働きというのは何か、皆さん自身をもし車だと例えましょう、ガソリンがなかったら動かないんです。皆さんがお祈りをしても聖霊が働いてくださらなかったら形が作られないんですね。だから聖霊を私たちはね、本当に必要としなければならない。この聖霊様こそ私たちと一緒にコラボレーションして、イエス様の栄光を表す霊であったので、主が言ったんですよ。引っ込み思案、それ聖霊がないからだよ。逃げた、聖霊がなかったから。裏切った、聖霊がなかったから。右と言われたのに左いた、聖霊がなかったから。口を滑らした、聖霊がなかったから。聖霊様がいない私たちというのはね、中身がない、物体、中身がない物体だけなんですよ。中身がない物体だけがね、あまりにも動いているから、イエス様言いましたよね。死人が歩いている。何が見えるのかって言った時に、イエス様から目を上げていただいたものが、木が人のように歩いている。聖霊様がいないと、イエス様の目には、死人が歩いてるんです。物体が。聖霊様がいない、その人に、それが分かった時に、その人がどのように見えるかって言ったらね、この生きた物体としても見えないのね、人には。 木のような人が歩いてますって言っているんですよ。聖霊様と私たちが一体化されないことにはイエス様を信じた甲斐がない。聖霊様がいらっしゃらないことには皆さんと私に対してイエス様がしたいことが何一つならないんです。今までイエス様を信じました、クリスチャンになって教会通いました、何一つ何一つ何一つ変わりはしない、いいことありはしない。なぜ私たちをね整えてくださって実体化してくださる聖霊様がいないからなんですね。今日今回のこのペンテコステイエス様が素晴らしい素晴らしいプレゼントを私たちにしてくださいました。今日イエス様が心して私たちに与えてくださったこの聖霊、この聖霊に満たされてイエス様が望む一人一人となられますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。アメン。
でこの聖霊の働き方、これですね、旧約時代と新約時代は違うんですね。今日、ね、月始めでもありますので、カレンダー聖句の、ね、イザヤ45章2節、ね、クロス王の、ね、に対する宣言ですけども、クロス王、油注がれたものクロスと書いてあります。聖霊と油は、ね、非常に密接な関係があります。ダビデも、王としての油が注がれた時、その時聖霊が激しく、ね、彼に 下りました。この油注がれたものクロス、クロスにも、ね、この聖霊が与えられて、そして本当に当時の、もう信仰がしなえてしまった世界にこの神様の信仰を復興させよう、ね、もう当時はバビロン捕囚の、ね、その後本当神殿が破壊されユダヤ人たちの信仰がもう本当に底辺にまで落ち込んでしまった、礼拝が途絶えてしまった、そこに、ね、クロス王を通して神殿が回復され、また礼拝が回復されて、ね、信仰が復興するそのためにこの異邦人の王が、ね、用いられたわけですね。主は、ね、この油注がれたものクロスを、ね、の前に主が進んでくださり、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の髪の毛をへし折って、ね、そして隠されたところの、ね、宝、秘められた財宝を、彼に与えるというふうに主が言われたんですけど、それはなんでクロス王にそんな特別扱いをされたのか、これは別にクロス王という一人の人間を、ね、なんか気分よくさせるためではなく、クロス王に特別な、ね、神様の仕事をするという任命をしたからですね。その特別な仕事とは信仰の回復、礼拝の回復、神殿、ね、すなわち教会の回復、そのために油を注いだわけで、そして、ね、その最終的には、ね、主こそ神であり、主の他に神々はいないということを全世界が知るためにということが、ね、この続く説を見ればわかるんです。
信仰者の中にですね、世直しができる人がいなくなると、いいですか、信仰者の中に世直しができる信仰者がいなくなると、そのまんま信仰が廃れて人々が滅びに至ってはいけないので、この良き神様は何をするかしたらね、もう絶対に自分の意を持って油を注いだら右にも左にも絶対に沿わないね、ぶれない人を選ぶんですよ。それがクロス王であったりネブカデネザル、ね、何も彼らをね、イスラエルをいじめるために主が用いたんじゃないんですね。イスラエルがそのまんまだと滅びに至る、滅びに至るので、イスラエルの滅びを防ぐために信仰が全くないネブカデネザル、ね、クロス王に本人も知らないうちに油を注ぐ、そしたら自分も知らないうちに油を注がれて、そしてあのね、もうこう自分の意のままに生きられないんですよ。意のままに生きられない、クロス王もネブカデネザル王も。なんでそれがね、創世記一章ね、はじめに神は天と地を創造したって出てくるでしょ。地は形がなく虚しかった。
聖霊が聖書の中で最も最初に出てくる箇所は、今甲斐先生が宣言したところ、創世記1章2節です。で、創世記1章、聖書の始まりは、初めに神が天と地を創造した、その次に地は暴漠として、形がなかった、闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた、神の霊が水の上を、動いていた、
あのね、これ世界的な福音だよ。今日しっかりと聞きなさい。どうぞ。
で、ですから、この神の霊がどの上を動いていたか、神の霊、聖霊ですね。聖霊がまず真っ先に出てきたのが、地は暴漠としている最中、真っ暗な、もう全宇宙が何一つ光というものが存在しない、その暴漠とした様、暴漠の意味はもう虚しい、何もない、空虚、そういう最中、そして秩序がない、もう右も左も上も下もそういう概念がない、そういうむちゃくちゃな状況、そしてそのような大水の上に神の霊が動いていた、動いている。ヘブライ語ではメラヘフェトと言います。メラヘフェト、これ、どういう意味か、これですね、メンドリがヒナの上に、翼をこうやってかぶせて覆っている、守っている、そういう状態、これがメラヘフェトですね。ですから聖霊が、神の霊が、この暗闇のむちゃくちゃな様ではあるんですけども、しかしその上に聖霊が覆っているという状況です。
どういうことかって言ったらね、クロス王もネブカデネザルも神を知らないんですよ。彼らの思い、心、感情、霊魂、魂っていうのはね、虚しい、空虚で喧嘩早くて、やりたいこともう し放題、そういう状況の中にいるんだけど、神の霊が彼らの上に覆っていると、神の人に対して神様の時間に、神様のね、良しとされたその場所において、絶対に彼らに知ってあげなければならないことをするように、すごいと思わない？私たちが明後日の方向を見ている時でも、主は私たちをね、信仰がないやつらもういいやつってほったらかしということではなく、絶対に逆らえない、人を異邦人の中から選んで、その異邦人の中から選んだものに彼らも知らないうちに油を注いで、神ご自身の意思を注いで、ネブカデネザル王には、神の宮の器物を彼に任されたって書いてある。そんな任されたこと、あ、知りはしません、わかりません。だけど主が任されたので彼は預かるしかなかったんです、彼は絶対それを大事にして絶対に触れなかったでしょ。主の子意志は、信仰がない人であっても主ご自身の意志がなれあれした時には寸法一つも狂うことなく絶対になる、これが信じていない王様たちを通しても、1ミリも狂わずに全部なったんだよ、いいですか。このね、なる、なるということは、ネブカデネザル王の時も、神の神殿の器物を、彼に渡された、そしたら渡した後の形、守るという形がならなければならないよね。その形を作るのは聖霊なんです。彼の心に恐れを与えて、絶対にそれには手を出さないように、でも孫の時代になって、その孫には御霊がいなかったので勝手なことして、その日のうちに死んじゃったでしょ。クロス王、主が名指して呼んだんですよ。主が誰かも知りません。だけど誰かも知らないその方が彼にご自分がしたいことを入れ込んだんです。バビロンにいる 民を解放して神様のなさりたいことができるように、民その自身にはその力がなかったので、ね、私たちに力がない時、私たちに力を貸すことができる人を突き動かし、そして主のなさりたいことをなす。これが私たちの神様のなさる技なんだけど、それをなしてくださるのが誰？聖霊様。聖霊様なんですよ。殺そうに力を開ける理由がない。ね？理由は神の民を神の御心にかなった形で、ね、その時代において導き、まだね、解放しということを、神様を信じていない王の中にね、主がご自身の意思を宣言する、ね、だから宣言したでしょ。クロス王の時も私は彼を名指しで呼んだ、ね、宣言したらその名指しを呼んで彼にこれこれこれこれをするって言ったでしょ。言ったことをそれを成し遂げるためにずっと彼をこうやって掴んで、彼の心の中にバビロンにやっちゃえ、できるよ、クロス王は自分だと思ってるよ、その考えが。クロス王のね、手どころを考えると彼がそんなこと考えちゃいけないんですよ。すごいね、ね、もう底辺で生まれてるからね。だけど彼にそういうね、志を与えて、そしてこう戦いをするわけなんですね。ガッツガッツね、将棋の駒です。バビロンに至るまでの駒ね、駒、行ってみたら勝つ、行ってみたら勝つ、行ってみたら勝つ、行ってみたら勝つ、アーメンは、行ってみたら勝つ、行ってみたら勝つ、
アーメン、
これだよ。それをしてバビロンまで行かした。本人は全然分かってないんですよ。なんだか知らないけど強い、行けば勝つ、分かってないんですよ。でもこれは主が彼の名前を名指しで呼んだって書いてある。なんで？イスラエルの民のために名指しで呼んでるんですよ。そしてイスラエルのためにやらなければならないことを彼に委託した、委任した。彼はそれが分からなかった。後になってね、神から使わされたエリオンを通してそのくだりが全部わかる。分かったところでその神様を恐れ敬うようになって、神の計画に沿ってイスラエルの民のためにね、自分がしなければならないことを全部して、そして神の計画を成し遂げたということなんですね。言いたいことをよく覚えてください。御言葉が宣言されたんですよ。いい？御言葉が宣言されたの。クロス王にもね、バビロンを勝つ前に、もう彼が生まれる前からクロス王というね、このイエス様、神様の意思が宣言された言葉があったんですよ。その言葉が宣言されたら誰が動いた？
聖霊。
言葉が宣言されたら聖霊が動いたんですよ。その言葉に沿って、今まで私たちがね、すごくすごくすごく間違えていた言葉を、信仰を持って、神様が意思を持って宣言したでしょ。完璧だ。だから一寸も狂いがない。私たち御言葉を与えられて、ある時はすっごいも感謝してね、主はキリスト、生きておられる神の御子です、アーメン、自分の気持ちがしょぼくれるとね、主はキリスト、生きておられる神の御子、神様がクロス王に宣言された 言葉、一寸の迷いも狂いもない、ね、ネブカデネザルに、ね、宣言した言葉も 0.0001 ミリも迷いも狂いもない。だからその通り行くんですよ。いい、今まで私たち御言葉が与えられると、その御言葉をね、いただいてから、その御言葉に沿って御言葉のあり方を何とか自分でしよう、ね、何とか自分の自前の力で何とかしようと知っていたよね。いい、あの時あの場所で公園で学んだよね、学んだよね、タイマシクス、スペースラシクス、ね、イエス様の仰せられたその時、その場所に私たちがいて宣言するだけでいいの。イエス様の望む時に、望む場所に行って、そこで御言葉を宣言すれば、聖霊が、助け主聖霊様が来て宣言された御言葉のあり方、それをね、作ってくださる、ね、イエス様の望む時間に、望む場所に行って宣言する、ね、それであとは聖霊様のなさる技だっつってんです。御言葉を宣言する、イエス様の弟子たち宣言したよね。宣言したところで御言葉だけが宣言された時に、みんながね、何言ってんだって、すごい怒ってみんなが敵対するね、ということなんだけど、あの時あの場所で宣言したのでね、彼らが言った言葉は本当だよということを誰がやったかって言ったら、そこで起きた奇跡、印、不思議は聖霊様がしたんですよ。私たちも、私はね、私が宣言した時に、ことをなす力は私にないので、私が宣言すれば形を作って、よしとできる形を作って表してくださるのは聖霊だということをね、しっかり覚えなきゃいけない。信仰によって宣言するね、その実体化して形を作るの聖霊様、これを忘れないでください。アメン。
聖霊はうめきながら、この形がないありさま、ごちゃぐちゃなありさま、暗闇のありさま、人がもう本当に破壊されて、ね、秩序がないありさまをうめきながら、この面取りがひなを翼で覆っているごとく、ね、覆っておられて、そして本当にその上を、ね、動いておられるんですね。創世記一章二節のあの場面です、ね、本当に地が形なく暴漠としてしまったありさま、ね、暗闇で、そしてもう全宇宙を何一つ光がない、ね、暴漠として、そしてその大いなる大いなる淵、その上を聖霊様がうめきながら覆っておられて、動いておられ、そして神の言葉が発せられることを今か今かと待っておられたんです。そして神の言葉がありました。光があれ、ね、すると光が、ね、もうぶわっと照り渡り、あの宇宙に光というものが初めて存在したんです。聖霊の働きです。聖霊が、ね、本当に御言葉が宣言されると聖霊が働いて動き出して、そして実体化される、また物理現象が起き、奇跡が起こる、ね、この聖霊の、ね、現象が、ね、起こるんです。本当に、ね、御言葉が発せられた時、闇があったところに光が差し込まれ、また、ね、本当に虚しかったものが有意義なものにして、形なかったところに形をもたらし、また 本当に無秩序だったところに秩序がもたらされていく、これがこの現象が起きるんです。聖霊が覆っている そこに御言葉を発せると聖霊が働き、そしてその宣言した御言葉の通りになる、この働きを、聖霊様が、してくださるんですね。本当に人間、神の似姿としてもともと作られておりました。本来神の似姿として神様が甚だ良い、本当にこの全被動物の中に人間が収まった時にその状態、そのハーモニーが本当に素晴らしかった、甚だ良かったけれども、この悪魔サタンのそそのかしによって人間は神の言葉を破ってしまって、秩序を破ってしまった。故にこの人間、本当に神の似姿だったはずの人間がもう本当に堕落して落ち込んでしまって、もう本当に堕落したありさまになってしまった。形があったものが破壊され、また光だったのが闇にされ、秩序だっていたものが無秩序状態になってしまった人間のありさま、これを神様がうめきにうめいて、でそれで誠の光であらゆるお方を世に送ってくださったんです。
聖霊様は今ね、形がなく虚しいもの、ね、その形がなく虚しいものが絶対にそのまんまの状態に、ね、爆発して四方八方に飛ばないように何をしてるかって言ったらね、形がなく虚しいものをこうやって待ってるんです。形がなく虚しい時に旧約の初めに聖霊様が待ったのは神の御言葉を待ったでしょ。新約になっては御言葉を私たちに託されているんですよ。御言葉は私たちに託されているんですよ。人を救うための御言葉は私たちに託されているから、聖霊様こうやって待ってる。ダメだよ、今もう私がこうやって守ってるから、あなたが早く御言葉宣言しなさい。これが爆発して四方八方にじりじりバラバラにならないように、いいですか。これが私たちの希望なんですよ。私たちが誰かを思って誰かを、ね、立て直したい、ね、そう思っている時に聖霊は先にその人を立て直すために、そのことを、ものを、その場所を立て直すために思いが与えられるっていうのは、もう神がその思いをしておられるんですよ。だから聖霊様は待っていた、何を、御言葉を。旧約の時はね、光あれというね、神様の御言葉を待っていて、そしたらあれという言葉をいただいて、聖霊様カチャンカチャンカチャンカチャンカチャン動くんですよ。ね、動いて光のあらゆる光になるために必要なものを全部かき集めて、ね、それでその光ができた時に神はそれを見て良しとされた。だから良しとされたということをね、宣言するのは神様なんですね。でもその良しとされたというこの状況を作るのは聖霊様。聖霊を抜かしてね、信仰生活はできないね。何にも起きないからね。クリスチャンじゃなくてね、もうクリスチャンだよ、クルシチャン。なんで教会通いながらね、クルシーちゃん、苦しいちゃん。それはね、聖霊様との私たちのコラボレーションができてないんですよ。私たちが与えられている御言葉を宣言すれば、聖霊はよし待ちましたっつってね、ガチャンガチャンガチャンガチャン動くんです。動いていて、かどの時どこまで動くか、神様が、聖霊様が動いて作られた状態を神様が見てよしとされた、飛ぶまで動くんです。あのね、この御言葉がね、解き明かされてもうすっごく感謝です、ね、責任素材がもうはっきりしたので、 そうか、宣言すれば聖霊様が全部ガチャンガチャンガチャンガチャンよしの状態まで持っていくんだということが分かったので、すごく責任所在が今まで私しなきゃいけないのかなと思ってね、頑張らなきゃ踏ん張らなきゃね、そういうこと、うん、期待する、聖霊が来てやってくださることを期待するね、それだけで期待するが何って言ったら、それ信仰って言うんですよ。聖霊が、私が御言葉を宣言したら聖霊が来てね、やってくださる、どのぐらいまでやってくださる、神様が聖霊様がやってくださったことを見た時によしとされた、その状況まで聖霊様はやってくださる。あのね、人の言葉には真実とね、嘘がある。可愛い子に言った時にいろいろ言ったよねということなんだけど、あることについては私クリスチャンだからって言ったよね。アーメン。いい？いろいろとね言わすのということなんだけど、肝心がなめのところで信仰を告白する。取るべきはそこを取るの。ね、膨大な量の言葉、それではなくて、肝心で主が喜び、私が喜ばなければならない、その言葉一つだけでもいいからそれを取る。この告白をしました。あなたのものです、ね、あなたのものです。いいですか、聖霊は御言葉を宣言するとどこまで働く。神様が、聖霊様が働いたのを見て、当分よしとされた、そこまで聖霊様はね動いてくださる。ここがね、私たちにとってどれだけね大きなプレゼントだ、大きなプレゼントかね、嬉しくて嬉しくてたまりません、私はね。で、聞いた言葉でそれをで、あ、主よ感謝します。で、これだけがあの子です。これだけがあの子です。光は闇の中に輝いている。闇は、ね、これに打ち勝たなかった。だから、あ、主よ感謝します。イエス様ありがとうございます。
何があったのか非常に興味深い。
いやそれはそれはイエス様と私たちの、
うん、そうですね、そうです。イエス様は光なるお方です。本当に、ね、人の闇ってる状況、暴漠とした様、暗闇の様、これもう本当に見ていられないから、だから天から下ってきて私たちの身代わりになって十字架につけられて、ね、そして本当にイエス様は神の御子であられるお方です。その神の御子という地位をですね投げ出して私たちにくださったんです。人に、ね、人はもともと神の似姿として作られていたんですけど、しかし御言葉に反抗したゆえに、ね、悪魔サタンにそそのかされて損してしまったゆえに、ね、神の子供としての立ち位置をもう、なくしてしまって、ね、もうボロボロのもう状態になってしまった。そこをイエス様が神の御子としての地位をあの十字架の上で交換してくださったんです、私たち、ね、ですから私たち、ね、私たちはこのイエス様を信じる信仰によってこの神の子としての地位を得て、罪の許しを受けて永遠の命を受けるんです。世界、ね、みんながみんなその恩恵に預かっているわけではありません、ね、世界の中でその恩恵に預かっている人はただ信じた人、ね、このイエス様の福音を信じた人はその神の異なる特権が与えられますけども、しかしこれを聞いても信じていない人はですねそれは与えられないんですね。この、ね、本当にイエス様のこの素晴らしい救い福音、このイエスキリストの人となりを表すお方が聖霊であり、そしてこの助け主聖霊様は本当に人のこの形がなくなって暴漠としてしまったありさまを、本当に虚しくなってしまった人間のありさまを本当にうめきながら覆っておられて、そして今か今かと待っているんです。誰か信仰者が御言葉を宣言してくれるのを、 信仰者が御言葉を宣言した、ね、例えば光があれ、ね、暗闇の中に光が灯れ、信仰者が信仰を混ぜて宣言したら、聖霊さんは待ってましたとばかりに光を、ね、灯して実体化させてくださる、ね、私たちがですから、ね、光が闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、アーメン、ね、信仰を混ぜて宣言するならばですね、闇はもう絶対に勝てないんです、ね、闇は絶対に光に立つ皆さんには、ね、勝てません、ね、皆さんが勝つんです、闇に、ね、皆さんが信仰を混ぜて宣言したら、ね、この御言葉の通りになるんです、ね、本当に私たちが信じて宣言するなら、聖霊様が働けるとっかかりを得てバッと、ね、働くようになるんです。本当に今、ね、イエス様を信じて、この信仰を持った私たちはですね、この形がなくなってしまった、虚しくなってしてしまった人、物、ことに対して宣言するんです。
アメン。
闇の中に光があれ。
アメン。
光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、アーメン。それなら、ね、闇だった人物ことに対して、ね、光が灯る、ね、また暴漠としていた人物こと状況に対して、ね、暴漠がなくなり、虚しくなり、虚しくなくなって、そして、ね、本当に有意義な、ね、ものに変換されるんですね。秩序がなく、もうバラバラめちゃくちゃだった人となり、こととなり、物となりが宣言された、御言葉が宣言されたことによって、それが秩序を回復して、ちゃんと形だった意味のあるものに作り変えられるんです。聖霊の働きによって、皆さんの働き、それはただ信じて宣言すること、ね、皆さんには、ね、めちゃくちゃなものを、ね、片付け、組み立てるという能力はね、例においてはありませんけれども、しかし皆さんが信じて宣言するならば、聖霊様がそれをやってくださるんですね。私たち人間、光を放つことはなんてできません、けれども私が御言葉を信じて宣言、光あれ宣言するならば、光がその状況、物ことに起こるわけですね。私たちが、ね、宣言した御言葉を実体化させる能力はありませんが、ね、御霊がそれをきっちりと皆さんの信仰宣言によってそれをやってくださるんです。だから宣言、これ大事なんです。この世界、言葉は振動ですね。このしもべが今、ね、話しているのは喉の声帯を震わせて、それが皆さんの耳に鼓膜を振動させて、そしてそれが理解されて、世界が揺り動くんです、言葉によって。ですから皆さん自身が本当にこの御言葉を宣言することによって、世を揺り動かし、物理世界を揺り動かし、精霊が働くその取っかかりを皆さんが作ってあげるべきなんです。無から、ね、有を創造し、また闇から光を創造するお方が働かれるんです。ですから実に皆さん楽なんです。皆さん楽なんです。私たちの役割はただ信じた御言葉を宣言する、ね、宣言し続ける、楽です ね、 ね、あの自分が、ね、した、ね、言葉の通り、もう自分が右往左往して働くという、そんな、ね、必要ないんですね。信じて御言葉はその通り宣言するならば、聖霊様が動いて、ね、働いて、そして、ね、物理世界をより動かすようになっていくんです。
例えばの話、これをどうやって皆さんがね、あの当てはめるかって、例えば手癖が悪い人がいますよね。それを分かりました。本人もそれ直そうとしてるんだけど、なかなか直らない。物を見るとすぐ手が出ちゃうということなんだけど、それはね、闇がその人を飼っている状態なんです。いいですか。みんながほったらかしにして、そのほったらかしにされたその人を防御してくれる人が誰もいない状態で、闇がその人の中にいて、そして飼っている状態なんですね。それを、その手癖が悪い人をイコールその人と思ってはなりません。なぜかって言ったらね、主は私たちを作った時に手癖悪いをね 0.001 ミリも入れてないね。風邪ひいたらくしゃみをするのと同じようにね、その人の中に入ってしまった闇の種類なんです。風邪もいろんな症状があるでしょ。ふしふし痛い、熱が出るね、喉が痛い、鼻の粘膜が焼けるように痛い、 咳をする、いろんな症状があるでしょ。だから罪もいろんな形で現れているんだけど、罪のいろんな形で現れていること、それが何かって言ったらね、その人の中に入り込んで、その人に君だよ君だよ君だよって言ってる、ね、君だよって言ってる。だから罪を犯した人からね、よく現れる現象が何かって言ったらね、君だよって言われているので、違うものだと思ってないんです。自分の中にいるものがイコール自分だと思っているんですよ。それで何をするかって言ったらね、自分じゃないものが自分に入っているのに、自分じゃないものが自分に入っているのに、それが辛くて辛くて何するか、良くないことしてる。いいですか。その人のやっていることを、ね、こう思うんです。思うね、良いことだったら良いことしてるじゃん、その人がね、今からね、あの仕事を大きく展開していこうとしてるじゃんね。そしたら祝福の言葉を宣言するんです。その人に聖霊が働いて、そのことが実体化されるよ。良くないことで餌食になってる、奴隷になってるということだった時は何をするかって言ったらね、その人自身にはそれをね防ぐ力がないので、その正体が分かりね、攻撃ができる私たちがそれに対して攻撃しなきゃいけない。何をするの？闇だから。それ闇だから。光は闇の中に輝いている。どんな光？私が宣言した言葉、光。私が宣言した言葉、光。光は闇の中に輝いて、その人の中じゃない。その人の中に行って支配している、その闇の中に輝いてる。ね？闇はこれに打ち勝たなかった。それをね、ずーっと、師匠がやってたあれなんだ、大学でやってたこれ。弓道。弓道の時に窓があるんでしょ？的。的か。その的に向かってずーっと当てるためにやるじゃん。ね？的に向かってやるでしょ？やる。私たちは何をするかって言ったらね、自分が言った言葉がそいつに当たるように。当たるように。光は闇の中に輝いてる。闇はこれに打ち勝たなかった。光は闇の中に、こうやって。光は闇の中に。輝いたよ。闇はこれに打ち勝たなかった、ね、光は闇の中に。本当だってば。本当にこうやってその人を思いながらやらなきゃダメだって。これが私たちがしなきゃいけないことの。祝福もそうだ。誰かを祝福するためにね、もう聖書にあるその祝福の言葉を持ってその人を今まで私しなかったのね、これをこうやってしなきゃいけないのに、なんとかちゃん聞いてくれる？そのなんとかちゃんはね、ずっと闇に聞いてね、そして耳が飼いならされちゃって、闇の言葉はねすんなり入ってくるんだけど、他の言葉は入ってこない。精霊も悪霊も闇も一番最初に人のねものを窮じるとき耳を窮じる。だからなんて言ったの？旧約でも聞けイスラエルっつってんじゃん、ね、聞け聞けイスラエル、ね、新約でなんつったの？耳があるものは御霊が諸教会に語る声を聞けっつったでしょ、ね、御霊が誰に語る？諸教会。諸教会って何？この建物に語る？建物じゃないよ。私。ね、皆さん一人一人が諸教会だ。ね、御霊が建物に語るわけないじゃん。こいつはうんともすんともしないよ。ね、地の果てにまで行けつってもずーっと弥生町にいるよ。ね、でも私たちに 語るとどうなるの。地の果てにまで行けっつったら、ね、それぞれが地の果てだと思っているところに行くじゃん。何もね、地の果てっつうのは自分がここにいてね、こう地球儀を回して果てじゃない、ね、あなたが今行かなければならない場所、伝えなければならない福音、その人がいる場所が地の果てなんです。だから旧約でも聞けイスラエル、新約でもね言っているのが耳があるものは。だから旧約はね聞けイスラエルというこのイスラエルに検定された福音だった、イスラエルに。でも新約になってはね、すごい祝福でもあり、すごい心細いものでもあるんですよ。なぜかと言ったらね、聞いてしまったらみんなでね余すとこなくその働きができるんだけど、聞かない人たちがいるのでね、聞いている人だけができる技ね。どんな人、歩く教会と称されているねエクレシアね、歩く教会である私たちだけが聞けるものなんですよ。いいですか、今年のペンテコステ主がね私たちに与えてくださったのはね、仕分けした御言葉を宣言するね、宣言もただで宣言するんじゃなくてね、あれ名前なんていうの、まだ忘れた私、弓道ってあれなんていうの、これ弓、そう御言葉の矢って書いてあるじゃん、ね、御言葉の矢をねずっとその人を窓にして投げる、放つ見言葉の矢を、当たるまでってどういうことか分かる、ね、その人の窓はずっとそこにいるんですよ。私たちの右往左往する気持ちがね、こうやった時にピーンね、本当に当たるかな、本当に聞いてくれるかな、こうやってやってからね、ブレる信仰がブレて、その窓に当たらずにこういうふうにして、だからずっと投げなければならないと、続けてやらなければならないことは何でかっつったらね、それに当てるためですよ。当てるためということは何かっつったらね、当たった時が 100% 信じた時なの。無我夢中で理屈もなく信じている時にそこに当たる。だから当たる時までずっとね続けて放つ。そうだよね、練習の仕方、当たる時までやるんだよね。はあ、大学行ってそれをやってよかったね。また役に立っちゃね、見言葉に役に立ったさ。いい、祈りとは何かね、血前の力で物をなすということではなくて、神が私に与えてくださった見言葉ね、それをね目標に向かってずっとね、だから何をするかって、イエスの名で祝福受けようってずっとピッてね、はあ、今受けたぞ、今受けました、受けた蝶じゃない、ごめんなさい私日本語わかりません息子みたいなものなんで言ってしまいましたいいですか、御言葉を投げるということなんだけど、私たちのこの投げてる時にこのブレがあって窓に当たらない。ブレって何って言ったら、御言葉に対して私がね完璧に信じるという信仰に対してブレがある、それが窓に当たらない。でそれをずっとすると、ずっとやってるとどうなるかって言ったらね、そのやってる中に一回ブレなく投げられる時がある、放つことができる時がある。 私がねボーリングを私が行くと、なんていうのこう横のこうカーター、あなた偉いね、そのカーターか分からない、カーターに落ちるか全部当てちゃうかどっちかの。だからねもうあの私をチームに入れたらデンスが予測できるそういうことなんですよ。でもあのねもうあの一生懸命自分がブレがないようにねするために何をするかって言ったら、最後分かったのがね、絶対にボールがここに落ちるようにね、ここに落ちるようにだけねすればいい。でそれが一番あのまあゴロゴロゴロゴロゴロゴロで。あれ当たるのかなこううーんみたいな形で当たる。だから結局はその道があったわけ。このボールがねあのこう転がっていかなければならないその道って、私の気持ちでどんなにうってやってもガード向こうにいてシュー気持ちと性格というのは違うということなんですよ。いいですか。私たちができることはその時その場所で正確に御言葉を宣言する、あとは聖霊が全部やってくださる、ね、それで今キリスト教が今存続してるんですよ。聖霊が全部信仰による宣言を、私たちの先祖たちが信仰によって先人たちが宣言したことを、それをね聖霊が全部やってくれたので、今キリスト教が全世界にあるということなんですよ。これがね伝道じゃなく政治だったら政治が全部なってる、経済だったら経済が全部なってる、文化だったら文化が全部なってる、ね、教育だったら教育が全部なってるんですよ。だから分野別に主はねこう矢を放つ、惑えるということをね私たちに言っているわけなんですね。いつちゃんとした時にちゃんとした場所でそれをしなさいって言っています。
私たちがね本当に私たち自身の人生がもし、ね、暗闇暴爆であるとするならば、本当にこの御言葉の宣言によって、先生何度も何度も的をいるんですね。御言葉の的に本当に信仰がぶれていたら的に当たらないけれども、本当にある時的に当たる時は必ず来ますからね、ちゃんと、ね、その御言葉が実体化されるまで、ね、宣言し続けるべきなんです。そして私たちの人生だけではありません、ね、もう本当に、皆さんある人を思い浮かべるかもしれません。あの人の壊れ様、あの人の暴爆とした様、暗み闇ってる様、それを見た時に皆さんが本当にその人のために、ね、祈るんです。御言葉を宣言し、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、アーメン。実際その人の中に光が灯るまで、秩序がもたらす回復するまでこれ宣言し続けていくんです。そして本当に神様の良しがその人の人生に実現するまでずっとそれを、ね、矢を、ね、放ち続ける、ね、信仰を混ぜた御言葉という矢を、ね、ずっとその的に、ね、明確に宣言し続けるんです。信じないで、ね、言葉数を、ね、たくさん並べる、ね、数打ちゃ当たる戦法かもしれませんけども、ちょっとなかなかローが多くて駅が少ないんですね。数打ち当たるって、しよしよしよしよしよしよしよしよ、ね、何回言えばいいって問題じゃないんです。本当に的を、ね、射るかのごとくそのターゲットを明確に思い浮かべて、そしてそれに適した適合した御言葉を信仰混ぜて宣言するならば、ね、的を、ね、射ることもたやすくなってきます。あの、ね、聖書の中にツロフェニキアの女、ね、出てきますね。イエス様に、ね、本当に自分の娘を癒してください、 娘が悪霊に使われて大変ですって、何回も何回もイエス様にね、お願いするんですけど、イエス様は釣れなくてね、まず、ね、子供たちを満腹させなくてはならない、ね、子犬にその、ね、パンを投げてやるのは良くないってイエス様から言われてしまって、けれども、ね、このツロフェニキアの女はですね、主よ、おっしゃる通りです、でも食卓の下の子犬も食卓からこぼれ落ちるパンくずはいただきますって、その、ね、イエス様の言葉に対してアーメンして、そしてその御言葉を握りしめてイエス様に返した結果、もうその瞬間に悪霊が娘から出ていってしまったんですね。御言葉をしっかりと握りしめて、そしてターゲットに、ね、放つならば、ね、悪霊は出ていく、問題解決する、必要が満たされる、ね、この諸々の良きこと、精霊が動いてくださって、そして実体化させてくださるんです。私たちもこの御言葉が、ね、与えられます。一人一人与えられる御言葉は、ね、違うかもしれません、ね、人生のそれぞれ抱えている問題やまた課題違いますので、与えられる御言葉は違うんですけども、しかし皆さんに御言葉が与えられたのであるならば、その御言葉が、ね、成就する時までずっとこの、ね、御言葉を信仰ませて宣言し、そしてまたあるいは、ね、誰かのために取りなすし祈るとするならば、ずっとその相手が回復されるまで、ね、取りなし祈り続けるんです。御言葉の成就を、ね、信じて宣言していけばいくほど、この聖霊様が御言葉の良しを形作っていくからです、ね、契約時代のクロスを、ね、本当に主から特別な油が注がれて、でそれで何か特別な、ね、彼がしたことは何か私たちとはほど遠いような、何か特別な大きなことだと思われがちなんですけども、しかし今皆さんが生きている時代は新約時代です。新約の時代、これは、ね、全てイエス様を信じる者に聖霊が与えられて、そしてその一人一人が本当にこの御言葉を信じて宣言したら、その信じて宣言した言葉がなるという時代に今私たちは生きております。ですから皆さん、本当に聖霊の油が注がれているからには、皆さん御言葉を、ね、信じて宣言しなければ損です。御言葉を探してください、見つけてください、あるいは、ね、本当に今私人の御言葉は何ですかわからない場合は、ね、パスターに聞いてください。皆さんが本当にこの御言葉を握りしめて信じて宣言していけばいくほど、御国が広がっていき、また闇っていたところに光が灯り、また秩序がなかったところに秩序がもたらされ、また暴漠として虚しかったところに有意義がもたらされていきます。皆さんの人生を、また皆さんの本当に良くなってほしいと願う、あの人この人を御言葉を宣言しましょう。そしてこの時代にこのクロスに与えた、ね、この役割、この日本、本当に今必要です。信仰が途絶えてから本当に久しい状況です、ね、クリスチャン人口はまだ、ね、ずっと 1% 未満、もう何十年も保ったまま、いや何百年もですね保ったままです。本当に皆さんが御言葉を信じて宣言して、聖霊の働きをこの時代、この日本に、また皆さんの生活に、皆さんの人生に、皆さんの周りにもたらしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。
すごいお立ちもらった人だよ、クロスオーとあのネブガテネザル、ね、あのわけが分かんないけど主が意図して彼らを選んで、ね、国を120項もあげたんだよ。いい？だから神様のために働いたことをね、主はね、ただ働けは絶対しない。
アメン。
絶対に私たちがやったことを、ね、以上の以上の以上のことを知ってくださるんですね。
ね、
あの不信仰でアッパラパーだったんだけど、もうしょうがない、うちの今はもっとアッパラパーだからお前ちょっとで使わされていって、ね、あれよあれよ勝つんですよ、あれよあれよ勝つんですよ。いつの間にか、ね、あの125カ国っていうのをもらっちゃったのね。クロスオーはもっとだ、あれよあれよ買って、ネブカテネザルは一個一個買ったの、一個一個。クロスオーはね、 こう勝っていって、それでバビロンに勝っちゃったので、バビロンがね、自分のものにしていた国を一晩で全部自分のものにする。だからちょっと思いました、私、神殿の器物をね、預かったものとね、じゃない油注がれたものというのは、黒が油注がれたものの方がちょっとね、少ないのかなって。ネブカテネザルは一個一個買ったね、油注がれたね、このクロスはもう一晩でね、125カ国だ。しかもね、聖堂の扉は開いてくれるわね、鉄の貫抜きはへし折ってくれるわ、ね、125カ国の王ね、首領たちは全部そこに集まっているわ。主はね、タタ働きさせないんです。たとえ私たちがね、自分のね、家族のために働いたとしても、その働きが成功した時にはね、おだちんぐださる。これがイエス様。私たちはね、おだちん、まあいいから、これだけでもいいですと思うじゃない。中身を直してくださった方は外もくれる。これがイエス様なんです。この時間主にあって祈っていきたいと思います。私たち自身が本当に信仰を持ってね、その人を窓にして御言葉を投げる、その人を窓にして御言葉をずっと投げ続ける、当たるまでね。それが祝福の御言葉だったり、じゃなかったらその人の中にあるね、その悪い癖をね、積む御言葉だったり、何だっていいです。今しなければならないと思っているその思案に対して、その人を窓にしてずっと投げつける、投げ続ける、投げ続ける。そしたら必ず当たります。私たちの信仰がね、ぶれない一瞬が来る。その時ピタッと当たっちゃったら、その時からはその人の中に動いている闇は動けなくなる。これが私たちに今年のペンテコステに主が与えてくださった祝福です。この時間私たちが本当にイエス様に会って、イエス様に会ってずっとその人を窓にして、窓にして、窓にして、窓にして、窓にして、的にして、窓にしてじゃないのね、的にして、難しい教えてくれてありがとうございました、感謝します。的にしてずっと見言葉のね、槍なり矢なり投げ続けるね、私たちとなりますように祈りましょう。
光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。主よ、一人一人が宣言した御言葉の通りになりますように。一人一人の主よ思い描くあの闇、この闇、また本当に思い描くあの人、この人の中にある闇、それらを本当に光が、一人一人が光が蹴って、そしてその闇を駆逐しますように。主よ、一人一人が投げているその矢、それを的を射させてくださすように。病という矢、問題課題という山、また良くない罪の癖という山、本当に自落な山、また本当にキリストに反抗しているあの山、この山、主よ、本当にそれらを打ち崩す一人の信仰でありますように。枯らし種ほどの信仰があるならば、あの山、この山は海に移るとイエス様、あなたがおっしゃいました。その御言葉を感謝いたします。御言葉は真実です。一人一人が御言葉をしっかりと握りしめ、そして本当にこの問題課題の山を海に移し、また闇ているところに光をもたらし、また闇でいるところに癒しをもたらす、その一人一人であり、またあらゆる必要課題問題覚えているところに必要が満たされる、その祝福の実態が起こりますように。聖霊様、助けてください。聖霊様、働いてください。私たちが御言葉を宣言するときに、聖霊様が光をもたらしてくださるように、あなたが一人一人祈られた祈りに応えてくださる主であることを感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
それでは賛美178番を賛美して、その後に、幸せと成功の宣言文を宣言いたします。178番です。それでは幸せと成功のための宣言文を宣言いたします。では宣言いたします。 せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ、日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、一人一人が思い思いで捧げた捧げ物がここにあります。イエス様、あなたがご存知です。一人一人の思い思いを、一人一人が必要なものを、また一人一人が本当に一体何を願っており、そして真実一人一人に必要なものが何であるのかを、イエス様、あなたがご存知です。あなたの必要な時、あなたの必要なスペースで、あなたの必要なものことを主を一人一人に与えてくださいますように。そしてこれから始まる1週間が本当にイエス様にしっかりとつながった、御言葉によく交わった1週間、そして本当に御言葉を宣言してそれが実体化する1週間、本当にこれから私たちの未来がイエス様、あなたによって開けている これからであることを感謝いたします。人々がそれを味わいますように、この1週間により進みますように、本当に私たちの将来には本当にイエス様による希望が満ちており、また永遠の祝福が開けている未来があることを人々が知り、また人々の本当に愛する方が知りますように、イエス様と出会いますように、イエス様には作り変えられますように、光とされていきますように、秩序がもたらされていきますように、祝福してください。それぞれの仕事の手の技を祝福してください。家庭を祝福してください。まさすイエス様にある命を埋めよ、増えよ、地道をしていくこれからでありますように、栄光の働き人となられますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
ではご聞きください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
それぞれしばしと共に交わる時を待ちましょう。